今日は、ライオン株式会社の創業者である小林富次郎という人のお話をしたいと思います。日本にはクリスチャンが起こした会社がいくつかあるんですけれども、ライオンもその一つであったということはご存知の方はあまり多くないかもしれません。しかし皆さんは、多分ライオン歯磨きのお世話になっている方もこの中にいっぱいいらっしゃるんではないでしょうかね。今や押しも押されぬ歯磨きその他のメーカーとして日本で重要な位置を占めている大きな会社であります。しかしこのライオンという会社が素晴らしいのはですね、単に大きな収益を上げるっていうだけではないんです。大きな収益を上げる会社であるならば他にもたくさんあるわけですね。トヨタをはじめ、ソフトバンクをはじめ、超という単位の商売をなさるわけですよね。ビジネスをなさるわけです。それに比べればライオンはその比較にはならないほどであります。けれどもですね、この売上年間4000億円、社員7000名、連結企業連結の人数でありますけれども、大きな会社でありますけれども、さらにこのライオンという会社の特色というのはこの繁栄が非常に長く続いているということなんですね。しかも初代、2代目、3代目、4代目みんな熱心なクリスチャンなんです。形だけ、名前だけクリスチャンではなくて筋金入りのクリスチャンなんです。で、この初代の小林富次郎の信仰が、しっかり継承されているということを、物語っているわけなんですね。で、2代目の小林富次郎についてはまた後で触れますけれども、3代目の小林富次郎はもともとの名前は小林喜一という方なんですね。これが3代目です。で、この方がロンドンに留学している時に生まれた息子さんが小林篤さんという方ですね。ロンドンに生まれたのでロンドンを漢字で書いて、その文字を取って篤というふうにされたわけです。3代目まで、小林富次郎という名前を襲名しているほどに、この富次郎のその残した功績というものは非常に深く浸透していたことが伺えるわけなんですね。そして小林富次郎がこの信仰の師と仰いだ海老名團蔵という人は世の中に商売で背負を収める者はいくらでもいる、また信仰において優れた歩みを残す者もいる、しかし商売と信仰の両面において大きな成功を収めたのは非常に珍しい例であるというふうに言っているんですね。というのはビジネスと信仰とはうまくいかないというふうに普通思われるからです。利益を求めればやはり人のことを気遣っている暇はないと言いましょうかね。そういうふうに人を利用する方に傾きやすい、また信仰という道に進めば進むほどそのお金を儲けるということからは遠ざかっていく。だからこれは一見相矛盾するようなことなんですけれども、それを見事に両方成し遂げた人物こそが小林富次郎なんですね。で、この小林富次郎が富を得て、また富をどういうふうに用いたかということは私たち本当に見習うべきというか学ぶべきことがそこにたくさん含まれているんではないかなというふうに思うわけなんですね。それでこの小林富次郎という一人の58年の今で言えば短い生涯を終えて、天に帰った人物でありますけれども、まさにその生涯を顧みれば、波乱万丈という言葉がこの人ほど似合う方はいないのではないかなと、いうふうに思うんですね。もともと生まれたのは現在の、埼玉県与野市であったんですね。出身、お父さんお母さんの出身は 新潟県中栗金郡柿崎というところであります。しかし雪深い新潟では十分な収入が得られないので、その雪の少ない関東に出て出稼ぎをするという例は、非常に多かったわけなんですね。与野において、酒造業を営んでいたというわけなんです。父の喜助は、大変熱心な仏教徒で、その、徳の高い人格は皆さんから慕われていた、老若男女を問わずに本当に面倒見のいい人望の厚いお父さんでありました。したがって富次郎もその仏教の薫陶を幼い頃から受ける機会はしばしばあったに違いありません。またお母様のマスという方も非常に愛情深い方であったようでありますけども、一方非常に芯のある女性であったんですね。この喜助マス夫婦を慕う方々は大勢いて、よく周囲の方々に愛を注ぎまた面倒を見ていたでありますけども、ある時その親切があだになるような事件が起きてしまったんですね。つまり、この小林家の近くがに火事が起きて何軒もが燃えてしまった。そしてその人のいい喜助が利用されて、この小林家から出た火でうちは燃えてしまったんだと、濡れ衣を着せられてしまったわけなんですね。小林家も一部燃えたわけですけれども、小林の家から出た火でうちは迷惑こむったんだ、どうしてくれるということで、莫大なそのなんか言われのないその損害賠償をこう、背負うような羽目になったわけです。しかし父親は、熱心な仏教徒でしたので、これも運命かというふうに甘んじて受けようとしたその矢先、母親マスは黙っていられないかったわけですね。それで、この濡れ衣を着せた人々に対して、川越の陣屋に私は上訴しますというふうに言ったわけです。慌てたのは訴えた人々でした。小役人たちに賄賂を渡して小林の家から火が出たことにしてくれということでうまくやろうと思ったんですけども、陣屋にまで訴えられるということになったらですね、裁判で正式に取り上げてもらうということになったものですから、みんな困り果てて最後は悪事を白状して、この一件が収まったという、非常に男気のあるお母様ということですね。このようなこの寛容なお父さんの性質、また一本筋の通った考え方、行動力、これはもしかしたらこの両親から富次郎が受け継いだものだったかもしれません。けれどもですね、足手まといになるということで、事実上は4歳から16歳まで、祖母に、養育されるおばあちゃんの手で育てられるということだったわけです。その間の記録はほとんど何も残っていません。ただ分かっているのは、12歳の頃、新潟で非常に当時多くの人が眼病ですね、目の病に、かかって、いろいろな悲劇が起きていたんですけども、富次郎も危うく失明するほど の目の病を得てしまいました。しかしかろうじて一方の目はなんとか視力を保ち、もう一方はほとんど見えない状況ではあったんですけれども、なんとか、両方の目失明するという最悪の事態は免れるということであったわけなんですね。これが生涯の第一の大きな危機というふうに言えるかもしれません。そして16と言いますと、当時はもう大人というか一人前の力を持った男と見なされるというふうなわけで、酒造業を手伝うために与野に向かうわけであります。酒造りという造り酒屋なわけですからね、富次郎もいつの間にか酒を飲むという日常の中で、一度に3升は平気で飲み干すというわけです。3升って皆さんどのぐらいの量か分かりますよあれいっぺんに飲んじゃうんだってね、 それからね、仕事に入るときにはね、まず茶碗酒ですね、3、4杯引っ掛けないとね、こうエンジンかからないというわけですよ。まあね、16からそんなようなことしてるわけですよね。まあ、人生の本当に晩年になって、体の病に、その故障に何度もこう泣く思いをするというのは、この若い頃の叫びたりの生活がたたったのではないかなというふうに思うんですね。もともと頑健な体をしていて、相撲を取らせたらかなうものがいないくらいな、そういう富次郎でありましたけれども、後半生はしばしば病に倒れるというふうな経験をしています。それは酒のなせる技であったかもしれません。ちょっと言い忘れましたけども、富次郎が生まれた年というのは、一番資料 の, 上の方に書いてありますけども、1852年嘉永5年という、まだ明治にならない時代なんですね。で、嘉永6年、1853年と言いますと、日本史を学ぶと必ず出てくる、ペリーの黒船来航なんですね。日本が大きく、動こうとしていたその時代に、生を受けたわけです。したがって富次郎は江戸時代の一番終わりの時代を知っているわけです。それから明治の激動の時代に入っていくという中で、いろいろな身辺にありえないような出来事が、起きてくるということなんですね。で、とにもかくにも彼は二十歳で、結婚をしますけれども、それは故郷越後の、娘藩というですね、馬場家の娘さんと結婚するということです。この藩は40代で早くも亡くなってしまいますけれども、陰に陽に、富次郎を助ける本当に崇高の妻といいましょうか、献身的な奥様として、生涯を富次郎に使い尽くした女性でありました。ところがですね、この時代の先行きを見るに非常に鋭敏な富次郎は、酒造業がこれからは斜陽化していく、下り坂にかかる、下り坂一方だというふうに予感をするわけですね。その前兆というのはですね、実は過酷醸造といいまして、許可したよりも多くの米を用いて酒を作ったけしからんといってですね、幕府から3000両の罰金を課せられるというですね、非道な仕打ちを幕府からかぶせられるわけです。それは父親の時代に受けた借金であったわけですけれども、当時どういうことが起きてたのかといいますと、江戸時代の末期、幕府とそれから薩長とは激しい力の競り合いをしていたわけですよね。で、反幕府軍と戦うために幕府は莫大なお金を必要としていたわけです。そのお金の出所はあちらこちらから求めていたわけでありますけれども、一つ目をつけたのがこの酒造業だったわけですよね。そして3000両という罰金です。言われないような、そういうことだったわけです。その、莫大な借金を背負わされて、なんとか取り返そうとして陶器に手を出しますけれども、一時はうまくいくけれども、かえって焦げついたどころか、さらに大きな借金を背負ってしまう。そういうわけで、故郷新潟の家を処分するというふうな、本当にすっからかになってしまうというような、そういう状況の中に、息子たちの代にまでその類が及んで、一家は丸裸になってしまうということなんですね。富次郎は名前が語る通りに次男であったわけですけども、長男ともども大変な目にこう遭っていくということです。それで、富次郎はそれからどうしたのかといいますと、裸一貫で、上京していきます。時はもう明治に変わっております。そして、向島にありました 明春社というですね、石鹸工場で、一職人になるわけなんですね。ところがですね、働きぶりがいい、この石鹸、工場で、の職人が使っているこの大きな樽があるんですけども、それがもう真っ黒毛に黒ずんで使い物にならなくなっている。ところが富次郎は朝から晩までそれを きれいに赤というか汚れを落として、主人が帰ってきた時には新品のような大きな巨大な桶になっていたというわけですね。それを見て、ひどくその、主人は感心をして、この男は、他の職人とはえらい違う見どころがあるというわけだったんですね。それでみるみるその明春社で、頭角を現していきます。そして、株式会社に発展し、富次郎は支配人の地位にまで、抜擢されるわけですね。しかし石鹸を売るといってもですね、大した売り上げがあるわけでもなく、不況の時代が、やがて来る。その時にまずこの波をかぶるのは石鹸のようにですね、なくても生きられるものであるということです。それを、時代の流れを俊敏に感じ取った富次郎は早めに会社を解散した方がいいと、でないと株主に迷惑をかけるからと主人に進言をして、主人も日頃から富次郎の才能に感服しておりましたので、その勧め通りに会社を解散しました。他の同業者がそれでも石鹸業を続けていって莫大な負債を負って株主に大損害をかけて、まあひどい目に遭うということとは全く違って、株主に一切の損害をかけずに会社をきれいに締めることができた。こういう手際の良い、水際だったそのことをするというのは、富次郎のその稀なる時代を見る目がなさしめたものかもしれません。しかしそれにしても、生きる術を失ってしまって、これはですねどうしたことかということで、兄と相談をして、勧誘料の払い下げを、の話に富次郎も兄から誘われて乗ることにしました。これは旧家族氏族が経済的に困窮しているということをするために、明治政府が勧誘料を払い下げると、それで、その森林資源を持って新しい事業を始めようと、こういうことだったわけですね。そして名古屋の氏族の名義を買い受けたんですけれども、突如明治政府の方針が変わって、本人でなければ払い下げないと言って、お金を出して払い下げてもらったのに、なけなしの全財産を払って払い下げてもらったのに本人以外ではダメであるというふうに国が方針転換して、お金を全部丸損してしまうという、こういうありえないようなことが起きてしまうんですね。幕府から3000両の罰金を課せられるとか、突然の方針変換で、この勧誘料が払い下げられないという、何度もこう裏切りに遭うということですよね。そこで、富次郎は、支配人を、辞して一証人にという立場でもう一度また明春社で働かせてもらうということだったんです。もうすでに32歳になっていました。この明治の時代っていうのは皆さんずいぶん早く亡くなってるんですよね。音楽の滝廉太郎も20代にして亡くなっていますし、かの、夏目漱石も49歳で死んでいるんですね。ですから40、50というのは、人生がもう終わるくらいな年齢という意識が当時明治には普通であったという、この時代に32になってまだ一使用人というのはですね、今の感覚だったらね、32歳だったらこれからいくらでもやれるって皆さん思うでしょ。 でもね、明治の時代に、人間人生40年50年と言われている時代に32になっても一使用人であるというのはね、これもう絶望的ですよ。もうなんか、どうやって生きていくんだというね、途方に暮れるような、まあ、そういう状況だったと思いますね。でも富次郎は、まあ、生来積極的な性格も幸いをして、前へ前へというふうに進むことを考えていて、彼は乗り切っていきますけれども、この、新潟の兄製造の四男徳次郎、この徳次郎を、まあ、子供には恵まれなかったもんですからね、徳次郎を、甥っ子をですね、自分の養子子に迎えるわけですね。これが、2代目、小林富次郎ということになっていきます。この2代目富次郎については資料の裏側 の一番下の方に写真が出ておりますけれども、まあ、初代富次郎が成し得なかったような大きなことをしてくれるとは当時の富次郎は知る由もなかったんですね。ライオン歯磨きを全国規模に載せたのは2代目だったんです。その話は最後の方でちょこっと、いたしたいと思います。そして、妻藩の姪の逸を養女にする。そしてなんとこの、徳次郎と逸が結婚して小林家を継いでいくというですね、思いもかけない方向にこの小林家のドラマは進んでいくわけなんですね。さて、このようなどん底にいる状況を天は見捨てなかったんですね。横浜の貿易商の松村清吉という方はかつての株主の一人であったんですけども、富次郎が、石鹸業の将来は明るくないということで早々やその会社を閉じて株主に損害をかけなかったというね、この非常に優れた判断に関心をしていた株主の一人の松村が富次郎の窮状を見かねて自分が出資するから5000円ぐらい用立てるから、当時の5000円というのは今でいう、3000万円ぐらいです。それを用立てるから何か事業を始めてみないかと、まあ、こういうふうに話を持ちかけるわけですね。そうしますと富次郎は日本では石鹸業はうまくいってないけども、当時中国は清という国ですけども、清国の上海であるならばまだまだ市場は大きく開けると思うので、そちらに進出したいと、こういうことを言うわけですね。ところが明春社の時代に原料を仕入れていた明光社というところの、と利益が相反するというのは、この明光社も上海に進出していたわけなんですね。それで、明光社の播磨とも、信仰を結んでいた富次郎は旗と困ってしまう。自分が、成功を収めるということは明光社の利益を奪うことにつながりかねないと。で播磨も上海に来てもらっては困ると言って、なんとか思いとどまらせようというふうに、二人は前は協力関係にあったにもかかわらず、 今や困った敵対する立場になってしまったわけですね。それで播磨は、日本に帰ってきてほしい、長崎で会おうと言います。長崎に来てみたところが播磨の妻が危篤状態になるので家のある神戸に来てほしいと言われて、言われるままに富次郎は神戸に行きます。すると播磨の妻が富次郎を迎えて、その病床から、小林様お願いがございます、どうぞ播磨と力を合わせて二人の会社としてやってください、これが私の遺言でございますと言い残して4日後に世を去ってしまったんですね。この妻のことを聞いた播磨もまた富次郎もですね、この言葉に、 我々は協力関係で行こうということで手を結ぶ。そして、名工社というハリマの、会社の石鹸部を担当することになったんですね。そして、マッチの軸に改良に取り組む。当時マッチというのは、ね、舶来品だったんです。日本の品もないことはなかったんですけども、その軸人が非常に劣悪で、やはりあのマッチの品質が格段に劣るということで、和製のマッチは非常に粗悪であるという、これはあのまだ、見込みのある市場であるということでですね、富士は前から軸人の改良に取り組んでいたわけですね。それで名工社では石鹸とマッチの軸に改良という2つの職務に専念していくわけであります。ところがそこで働く女工さんたちを見てみると、ほとんど田舎から出てきた女性たちばっかりで、まともな教育がない、その裁縫もできなければ字を書くこともできない、これは大変だと、お嫁にも行けないということで、富次郎は播磨と相談をして山子を設立することにします。お金がない、どうするか。富次郎は大好きだったタバコをやめました。そして喫煙道具を売って今でいうと15、6万円のお金にしました。播磨君、君も出資してくれたまえ。播磨はあの馬が大好きで、馬を競走馬を飼っていたんですけども、うーんと言いながら、富次郎の願いとあればと言って競走馬を手放した。そこで100万円のお金ができた。そして百何十万円かで、この夜学校を、のスタートの資金を作って、学校を始めるというわけですね。まあ、こういうあの気の毒な人たちにお金を惜しまないという、この、働きはあのその後ももっと拡大した形で広がっていくというのは、あの富次郎の生涯で本当に見直してはならない美点だと思います。さて、そんな折しも、この名工社のありました神戸で八十泰寺爆蛇演説というおどろどろしい名前の、演説会が開かれたわけですね。八十というのはキリスト教ですね。キリスト教を退治して反駁し、この横島な教えをやっつける演説会だということで、何やら面白そうだと思ってですね、小林富次郎は友達と一緒にそこに出かけていくわけです。ところがそこに行ってみましたら、仏教の僧侶たちがキリスト教を足ざまに、無知をさらけ出して、攻撃しているという、まさに聞くに耐えない、そういうあの悪口ばかりを聞かされて非常に不愉快で、嫌な経験をしたなということで、あんな集会に出るんではなかったと後悔をしながら、まあ、家路に着くわけであります。ところがそれから数日後、この同じ劇場で今度はキリスト教講演会が開かれるということで、これは面白い、今度は八十川で何というかを聞いてみようじゃないかということで、また友達を誘い合って行ってみる。そうしましたところ、そこで演説をしている弁士たち、まあ、当然あの、クリスチャンであるわけで、八十信者であるわけですけれども、仏教の悪口を言うかと思いきや、全くそんなことは言わず、聖書は何を教えるか、また聖書は、日本、また日本の社会にどういう明るい道筋を示してくれているか、また聖書によってどのように人生が清められまた導かれるかということを理論整然と話すものですから、富次郎は痛く感動してしまいます。なるほど、これはよくわかる。ところが、その会場の、前の方の席を占めていた僧侶たちが大騒ぎをして邪魔をする、妨害をする、いちゃもんをつける。そして演説会は、まあ、あの大変な喧騒の状況になってしまって、もはや弁士が語れないようになってしまったんですね。一体どれこれをどうやって主催者であるこの、キリスト教側の、人々は治めるのかというふうに成り行きをハラハラして見ていたところ、奥の方から大柄な男が一人出てきました。みんな口々に言いました。あいつは柔道の達人だ、柔道の猛者だ、この騒ぐ坊主どもをつまみ出して、演説会を続行するに違いないと というふうに思っていたわけですね。ところがびっくりしたことに、この大柄なこの重度の猛者という評判のあるこの人が、自分自身もクリスチャンであったわけですけども、ガバッとひれ伏して、お願いでございます、どうぞお静かに聞いてくださいませ、お願いでございます、お願いでございますと言って、僧侶たちを黙らせたんですね。それを見て富次郎は痛く感動してしまいました。腕力でつまみ出すこといくらでもできるのに、そして火は僧侶側にあるのに、あえてそれを言わずに、頭を下げて静かになさってくださいませというふうに頼む、あ、これがキリスト教なのかと思って非常に感動するわけなんですね。それで俄然聖書は何を教えているんだろうということで、その講演会が終わりや否や、この近くの教会に行きたいのでありますが、どこか紹介してもらえませんか、ということでですね、神戸の多聞教会に通うようになっていくわけですね。そして聖書を学べば学ぶほど、なるほど理が通っている、なるほどこれは、もっともだということで、時をそれほど置かずして、長田時行という牧師から聖書を学んでいたわけでありますけれども、やがて、洗礼を受けるようになる。時に1888年明治27年11月4日でした。富次郎はこの日を非常に喜びまして、これは我が第二の誕生日である、これは我が第二の誕生日であるというふうに、ことあるごとにその喜びの思いを人々に明かししていたということであります。富次郎は、この名校舎でもこの話をぜひ聞かせたい、女皇たちにも、この牧師を呼んで聖書の話をしてもらう、そのことをこう続けていたわけですね。さて、石鹸とマッチという、両方のビジネスのその後の推移なんですけれども、石鹸の需要がには、こう伸びるときと落ちるときと両方ある、でもコンスタントに売り上げを確保するためには、マッチというものはですね、日常に欠かせないものですから、マッチにもっともっと力を注ぐべきだというふうに、いよいよこう感じるわけです。しかし日本製は、申しましたように軸荷が劣悪であるということで、このことについて思いを巡らしてみましたところ、耳寄りな情報が入ってくるわけですね。勧誘林の払い下げ、今度は騙されないでうまく勧誘林を払い下げてもらったという、それから仙台港が使っていた仙台藩の蔵が自由に使えると、それから流通でありますけども、北上川の水運の工場権という三拍子揃ったというところから、宮城に拠点を置いて、そこにフランス製の最新の軸荷製作機械を購入して、1889年、明治22年、いよいよ、帆にいっぱいの風をはらむかのように、この軸荷の本格的な製造に、入る準備が相整ったんですね。これがうまくいけば莫大な利益を得られるという大きな期待を周囲からも受けていた、その矢先、なんと翌年1890年、明治23年、北上川に歴史に残る大氾濫が起きるんですね。そしてなんと1年分の原木、いかだにしてあった原木が流出したばかりか、その北上川下流の橋を次々と破壊していく、堤防を破壊していく、人家を破壊していくということで、とんでもない迷惑を地域全体に与えてしまうという、もう泣いても涙が枯れるほどの大変な悲劇の元を作ってしまうわけですね。命の危険さえも感じるような脅迫が、富次郎に及ぶ、そして、人々から責められなくてもすでに、 自分がしたことの計り知れない甚大な災害を思うとき、もはや自分のようなものが生きていていいんだろうかと、こんなふうに思っても仕方のないくらいに追い詰められます。もう食うや食わずで、彼はなんとか事態の収拾に、励みますけれども、もはや金も尽き、体力も尽き、健康も損なわれ、途方に暮れました。もはや死ぬしかない、こんな迷惑をかけた自分が生きていていいわけはない。夜、北上川のほとりに立って、そして身を投げて、この恨んでも恨みきれない、北上川で自分の生涯を終える、他はないんではないかというふうに思って飛び込もうとしたその瞬間、その瞬間に、聖書の一節がひらめいたわけですね。まあ、今の現代語訳で言いますと、それがヘブル人への手紙の12章11節だったわけですけれども、すべての訓練は当座は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になれば、それによって鍛えられたものに平安な義の実を結ばせるようになる。この言葉が頭に、脳裏にひらめいた。あ、今は悲しい、今は苦しい、しかしそれによって鍛えられたものは平安な義の実を結ばせるんだ。あ、これはあの長田先生が把握の隅に書いてくださっていた御言葉ではないか。励ましの手紙の文を綴った後、隅っこにこのヘブルの手紙の順章11節を長田牧師は書いてくれていたわけですね。そして、死を思いとどまって家に帰った富次郎は、このヘブル書、12章を改めて熟読しました。ああ、天の父は私を愛してくださるがゆえに、あえて私を鍛えておられるんだ、苦しめておられるんだ。誰か父の懲らしめざる子あらんや。この言葉を聞いて、見て、ああということでですね、大きな勇気が、心の魂の底から湧いてくるのを、感じたわけであります。これは後日になりますけども、58年の生涯を終えるまでこの、長田牧師からこのもらった、運命を、岐路となったそのハガキをですね、それ絶望から救ってくれたこのハガキを、富次郎は宝物として終生大事にして、死ぬまで自分の聖書に挟んで、これを何があっても片身離さず持っていたそうで、あります。とはいえですね、この過労はたたり、またこの雪深い東北のその森林の中を、木をチェックして回るその中で、その、目に非常な疲労がたまって、元来、目が弱かった富次郎は危うくまた失明しそうになってしまいます。まあ、とはいえ自分の起こしたことの責任は計り知れず大きく、病の中でも、事態収拾に奔走していきます。そしてやがて、その名校舎の規模を縮小する、事業を継続し、自分は責任を取って辞職をするということですね。妻の藩は一膳飯屋を営んで、一家の窮乏を、からを助けるということで、血のみを幼い子供を抱えながらですね、もらった子供たちですけれども、子供たちの世話を焼きながら、朝から晩まで忙しく、働き、また病身の夫を看護しというふうな辛い時期をですね、夫婦で乗り切っていくわけであります。後世ですね、富次郎が自分の人生を振り返った時に申しております。 私が一生において最も困難するはこの時期である。当時私にキリスト教信仰がなかったならば、おそらく自暴自棄となっていって、いかなる無謀の虚に出たかもしれなかったというふうに言っています。これこそですね、生涯最大の危機でありました。さて、しかしそんな富次郎にも試練の冬が過ぎて、希望の再起の春がやってくることになりました。再起といいますのは、石鹸業を営む甥の工場、つまり、兄の息子ですねの工場の隣に、石鹸とマッチの原料の取り次ぎ店を開かせてもらうということだったんですね。実に細々とした再起でありました。兄の息子も工場の隣に小さな店を建てて始めるというですね、まさに吹けば飛ぶようなそういう再出発であったんです。時に1891年10月30日東京市神田区柳原、実はこれこそがライオン株式会社の創業の日とされているんです。実に吹けば飛ぶような小さな始まり、これこそが今や押しも押されぬ大企業となったライオン株式会社の出発の日なんです。以来130年近くが経ちましたけれども、今も流星を続けている、健全経営の会社、その出発点はこんなに小さなところであったということは、私は驚く他はないと思うんですね。さて、資料の3番目の繁栄への筋道ということでありますけれども、富次郎が石鹸の原料に目をつけたのは南洋産のヤシ油でした。これが大ヒットしてですね、非常な利益を生み出した。つまり石鹸に格段の品質向上をもたらしたわけですね。それで経営の基礎固めが早くも固まりました。それから東北産から軸煮を神戸に運び、そしてそれで軸煮を作るということで多大な利益をもたらしました。命と引き換えに軸煮の製造に励んだあの苦労は無駄ではなかったんです。雪深いその、山に登って、木の一本一本を慈しみ確かめ、また木の性質を分析し、どれが軸煮に向くかを研究し、軸煮の、製造のノウハウを、掴んで、いよいよ生産という時に全部の軸煮の原木が流されちゃったんですけれども、命と引き換えにと言ってもいいほどに、その学んだその知識が今や生きる時が来たわけですね。ですからもう舶来品に劣らない最高品質のその軸煮を持っての町の製造が始まったわけです。だからこの石鹸においてもマッチにおいても莫大な利益をもたらすようになったんです。そして次にさらに副業的に始めたのが歯磨き。今やライオンって言ったら、歯磨きっていう感じのメインの、主力商品であるわけですけども、当時は脇に置かれたものだったんですね。しかしその着眼点は非常に良かったわけです。と言いますのは、明治に入ってから日本人の食生活は一変してしまったんです。それは洋食文化が入ってきたんですね。日本の食事というのは冷たくて硬いのが当たり前だった。したがって虫歯という問題はそれほど大きくなかったんですけれども、明治に入って甘いもの、美味しいものがいっぱい入ってきたわけですね。柔らかい食べ物、皆さんがそういうものに慣れ親しんでいったときに、今度は虫歯の問題が日本人を悩ませる問題になったんですね。いわゆる口腔衛生の問題ですね。この部分については当時は歯科医という職業はなかったという、そういう時代ですよ。で、歯科医という歯のことを勉強しても人々から見向きもされなかった時代です。爪楊枝で歯の掃除をしてた時代ですよ。 そんなような時代に歯ブラシや歯磨きというものはまだまだ人々が分かっていなかった。そういう時に歯磨きがいいんではないかということで目をつけたわけですね。で、実は富次郎よりも先に歯磨きに目をつけた会社はもうすでに乱立していたんですね。その名もなんか明治を感じさせるような名前ですよね。ダイヤモンド歯磨き、勝どき歯磨きとかですね、鹿印練り歯磨きとかね、何か時代を感じさせる名前なんですけれどもね、初めは何にもそのノウハウが分かりませんから、富次郎は片栗粉がいいんじゃないかとかなんかそのあたりから始めてあったんだけど、全然その目当てにするようなものがなかなかできない。そこで日本のもの、外国のものを取り寄せて、また外国の歯磨きのノウハウをある程度知った人とお知り合いになって、いろいろ教えてもらったことがきっかけで、当時の日本にしてみれば多分最高の、品質の歯磨きの完成にこぎつけるわけですよね。当時あたかもですね、イギリスのサーカス団が日本にやってきまして、明治19年日本人は初めてライオンというものを見るわけです。そしてこの2頭のライオン君がですね、サーカスでいろんな曲芸をするので、日本人は、今の日本人にとってもパンダのようにですね、行列ができてオスナオスナの大盛況ですね。そしてライオンといえば見事な牙ね、ライオンが牙なくなったら話になりませんね。で、これはね、象印とか、勝どきとかダイヤモンドってあるけど、ライオンがいいんじゃないかっていうことでですね、日本人がライオンに、目が奪われてたその時代にライオン歯磨きという名前をつけて、行ったのも、先見の明があるという感じだったと思いますね。立ちどころに業界トップのダイヤモンド歯磨き並ぶ成績を収めて、大阪支店早くも開設ということですね。そして、ヤシ油の石鹸、また洗剤と歯磨きの2大商品がこの小林富次郎商店の主力商品になっていくわけですね。そればかりではなくて、先見の明があるっていうのは、どんなにいい商品であっても人々に知らせて分かって理解してもらわなければ商品は売れることはないということをよく理解していたんですね。それで新聞に広告載せるだけではなくて、楽隊をこう編成して、音楽を奏でながら北北海道から南九州までいろんな都市を練り歩いて、人々が集まるとプロの弁士に歯磨きの効能を、歯磨きと申するものは何とかでございまして、何とかでござるって言ってですね、その名口調でこの弁士がこう述べて、人々がほーって言って、歯磨きというものの使い方を知らない日本人が行列をなして聞くというふうなことが起きてくるわけですね。そればかりではなくて、当時も今も大相撲は大人気、両国の栄光院の大相撲を2日間借り切って、ただで大相撲を見せる、その代わりに10銭の袋の中に歯磨きが入っているですね、10銭のその歯磨きの入ったこの袋を買えば大相撲ただで見られるというのをやったんですね。で、この有名な関取が来て大相撲目の前で繰り広げてくれて、10銭の歯磨きを買うということで、その大相撲を、強行するというか開く、お金は全部元が取れちゃってるんですけども、買ったお客さんたちはタダで見られたというふうに思ってですね、大喜びということですね。皆さんが10銭払ってくださったからです。巧みな広告宣伝ですね。消費者を招待したわけです。それからライオン歯磨き唱歌なんていう歌を作ってですね、ちょっとその歌の歌詞私の手元にはあるんですけども、恥ずかしくてちょっと読めないような時代めいた歌でですね、ちょっとこれはいくらなんでもっていうような、今で言えば もうなんというか時代がかかりすぎてと思いますけど、当時の人々にとってみればこういうこと自体がものすごく斬新でインパクトがあったということなんですね。その右の方にある前行で歯磨き体操ってあるんですけども、これは2代目の小林富次郎の時代の歯磨き運動の成果だったんです。富次郎は今で言うと6000万円というような大きなお金を出して、これは歯科衛生業界の、年間総額の2倍に当たるようなお金を寄付して、つまりライオン歯磨き館を儲けるためにやるんだろうということを打ち消すために、自分からお金を払っていろんな啓蒙活動をしたんですね。結局トータルでは2億円、今でいうと2億円ぐらいのお金を出して啓蒙活動をした、その一環、そして学校の児童には歯磨きをこうタダで配るというようなことで、本当に子どもたちの虫歯に困っていた学校は大喜び で正しい歯磨きの仕方をこう先生が教えるというようなことが全国でなされていくんですね。だからこれは儲けということを超えたレベルの活動ということですね。ライオン株式会社の繁栄の実は秘訣はここにあったわけです。つまりこういうその儲けっていうことではなくて、人々の暮らしに役立つプラスになるというためにはお金を惜しまないということをやったわけですね。その結果売上が5倍6倍になっていくという、本当にその与えるものはさらに与えられるという聖書の原則がまさに生きた実例だというふうに思います。さてそれだけではないんですね。この小林富次郎商店というのは近代的労使関係ということです。これは商店を主人公と定め、私と店員と職工は同労者である、こういう考え方なんですね。だから社長が社員をこき使うという考え方は全然ないわけであります。で、食事は店員と同じものを食べる、入浴は店のものを優先で、家族は最後、自分は全員の最後に入る、お願いだからそれはやめてくださいというふうに奥様が言っても、いいことを聞かない、いや自分は最後でいいんだと、こういうふうに、言ってですね、社員を本当に大事にしていくわけです。これはイエス様の、お言葉にありますけども、また何時のうちに頭足らんと願う者は全ての人のしもべとならん、けだし人の子の来たるも人を使うためにあらず、かえって人に使われ、かつ多くの人に代わりてその命を与えてしもべとならんためなり、というふうに、あるわけでありますけれども、またいでも、そこのところには富次郎の聖書にポツが記してあって、欄外にメモがある。以下我が転則、つまり店の決まり、会社の決まりっていうことですかね、主に原則の奥に、すなわち一家を治めるにも一つの店を経営するにも一つの会社も一国家も同様、その頭たる主要たる者の深く心得るべき奥になりと墨黒々と書き入れてありまして、人の頭たらん者はかえって人のしもべとなるべし、というこのことを生涯自分に言い聞かせ続けた跡がその聖書からも読み取れるわけであります。また福利厚生にも時代を先取りするような、まあ今日本で働き方改革で死ぬまで働けみたいなことになりそうですけれども、本当にライオンを見習ってほしいわけですね。小林富次郎商店では病気や怪我による欠勤は全開するまで給料を支給します。徴兵召集を受けて軍務に服するときは相当額の選別に加えて、本人が帰転するまで、会社に帰ってくるまで家族に給料を支給します。定員のための小林屋学校を設立します。そして普通教育と裁縫を教えるわけですね。そしたら 残業してお金が出なくなるのは困る、だから勉強はしたいけれどもお金がもらえなくなるのは困るというふうに受講さんたちが悲鳴を上げたら、じゃあ賃金を払うから夜学校に出なさいと言って給料を払って勉強させるんですね。そしてまた若い店員は東京 YMCA の夜学校で英語を学ばせる。これは後に富次郎がニューヨークに行きましたときに通訳をしている加藤氏が、部屋にいなかったときに突然フロントから電話がかかってきて、ミスター加藤はいますかと英語で言われて、加藤はおりません、うんうんというふうに日本語で答えたんですけども、OK, alright と言って電話切られちゃったときに、自分はもしかしたら大事な電話の取り次ぎだったかもしれないのに英語が片言もわからなかったためにとんでもない失態を犯したということで、心を入れ替えて英語を勉強し始めるわけですよね。でそのことに懲りた彼はこれからは英語だと言ってですね、YMCA に若者を派遣して語学を学ばせる、まあ、そんなようなことまでするというのは今の経営者ですらも遠く及ばないことなのではないかなと思います。